ヨワカイラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は全世界1万人以上の問題解決を学んだ皆さんをつなぐ知のネットワーク洋和会がお送りします。皆さんのビジネス上の課題やキャリアに関するご相談、人間関係上のお悩みなどを、要はこういうことちゃうかと斉藤先生にすっきりサクサク一刀両断ズバッと解決してくれます。お相手はもちろん斉藤健一先生と私ユッキーです。皆さんこんにちは、そしてこんばんは。斉藤先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
斉藤先生、もうすぐ11月。
おお、
早いですね。
そうか、はい、11月な
といえば今週末は上海洋和会ですね。
そうなんだよね。
洋和会もとうとう海外進出ということで、
海外進出、
はい、
あのどなたかはシンガポールにも行ってくれへんかみたいなこと誰かが言ってたような気がしましたけど、それはもう忘れてしもて、
まあとりあえずは待ちに待った上海洋和会が迫ってきましたので。
そうですね、
はい、上海や中国各地にいらっしゃる方々が、先生がお越しになるのを多分首を長くして待っていらっしゃるので、ぜひぜひ楽しみにしてください。
いや、僕も楽しみですよ。
ですよね、
うん、
はい、
みんな中国語喋ったらどないしよう。
でも日本から行かれる方もかなりいらっしゃいますね。はい、
そうやね、
はい、上海の皆さんもうすぐですので楽しみにお待ちしてください。
お待ちしてください。
はい、斉藤健一の
問題解決。
この番組では皆さんからお寄せいただいた仕事上の課題、プライベートなお悩み、人には言えないあんなこと、隠しきれない大きな野望などについて、斉藤先生が時にはあっさり、時にはねちっこくお答えいたします。今アクセスしている洋和会ラジオページか Facebook の洋和会ページから投稿してください。また斉藤先生洋和会へのお便りメッセージ、洋和会ラジオで取り上げてほしい企画などもお待ちしています。はい、それでは斉藤先生、今日も質問が来ています。
ああそう、
はい、
うん、うまそうやろな、
はいはい、ペンネーム真夜中ラジオさんからです。
真夜中ラジオ、
真夜中ラジオ、
ああ真夜中に勉強してんねんな。
ですね、きっとね、
うん、
はい、資料作成の際、誤字脱字や単純なコピペ間違いのようなケアレスミスが多いのですが、どうしたら治るでしょうか。一度資料を作った後プリントアウトしてちょっと時間を置いて見直すのですが、見落としてしまうことがあります。ダブルチェックだと効果があるのかもしれませんが、他の人に見てもらう前に極力そういったミスをなくしたいのですが、先生は資料を作成した後どのようにチェックするのか教えてくださいということです。なるほど、
なるほど、
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 なるほど。
いや、これはね、
単純なようで難しい
ですね。いやいや、単純なようで難しい、はい、
難しいですね。
ねえ、いや、これね、いや、じゃあ僕どう答えてあげようかってちょっと迷ってたのね。というのも、はい、僕もそのことはすごく気にするわけやな、はい、特にこう外へ出すものが多いでしょ。でそれもあの文章で外へ出して、これはあの出版社なんかは編集する人がいてね、それは見てくれるんですけども、はい、ただ例えば僕が同窓会やってたり、
はい、
法人、大学の法人理事やってるもんやから、はい、そこにこう出す資料とかね、はい、こういうものをあの表に出すものが結構あって、
はい、
でどないやってるかっていうやつやねんけど、はい、僕はあのこの人大学院生かな、なんか分かれへんわな。
でも資料作成、
資料作成、はい、まあ何の資料か分からへんけどね、
はい、まあ、プレゼン資料かも、うん、大学の資料かもしれません
ね。で僕はあの中間じゃなくて最終試験なんかのね、はい、こう書いてもらう、みんなにこう書いてもらうわけやな、
はい、
でそれにこうコメントするときにね、
はい、
あのこれ日本語になってないよみたいなことを書いたりするのね、
はい、
でその中でいつもこういうのはね、自分で一度書いたら、
はい、
あの何度も読み返して何度も書き直したらいいやんっていうこと言うのね。ただしそれじゃあんまり参考ならなくって、いやそりゃそうでしょうみたいなのね。でね、僕が意図的に意識するのは、
はい、
あの自分が書いたから自分は普通わかるはずやん、
はい、
とするとね、さっきあのダブルチェックっていう表現使ってるわけな、はい、つまり誰かに見てもらうとそれは精度が高まる、それはその通りやな、で彼が言うてるように、いやダブルチェックはいいんやけど、その前にやっぱり自分でできるで完成品と、こういうふうに言ってるよね、とするとね、自分でダブルチェックしているかのごとくにものが考えれるかどうかが重要なのよ。
なるほど、はい、
つまり僕はあの見直すときにね、僕じゃなくて、例えば誰向けっていうのがあって、例えば学部生とするじゃない、はい、そうすると学部生の人たちが分かるように書いているかどうかということを意識した上で読み直してるんですよ。
なるほどですね。
つまりね、自分自身がやってるから、はい、自分自身が見直したら同じ間違いする可能性あるやん、はい、だからそこで自分は誰かになり変わった時に、はい、本当にその人分かるこれっていうふうにこう自分に言い聞かせることと、だからその時にね、僕の場合はあんまり誤字脱字っていうのは、あのこの頃パソコンベースやったらなんかこう赤で出てきたりするもんやから、あのちょっと気に あんまり気使わんでもそれに注目することできるねんけれども、僕は割とあの重要視してるのは流れがあるかどうかっていうのをすごく重要視するんです、あの文章資料なんかの時にね。つまりその流れっていうのは、あのやっぱり順序付けっていうのは4通りあるわけやから、そこに時間の流れで書かれてるか、あるいは重要度の順で書かれてるのかとか、あるいは段落3つに分けて一つ一つ大事な塊についてこれ触れてるのかとかね、まあ、4番目演劇やけど、あんまり演劇のことは普段使わないから、だからその3つというものでちゃんと並んでるかっていうことをやっぱり自分にね言い聞かせるわけ、書いたやつを、あ並んでる並んでると。それで普通ね、読んでみた時に、あすごくすんなりと流れたぞっていうのは、これはやっぱり論理的に書かれてるんですよ。だから一つは第三者ね、これを誰かに見てもらう時、その人の立場に立って見た時に、あ読んだ時に本当に分かりますかっていう問いかけで、無論これが社外の人だと社内の人じゃ話が違うんですよ、
そうですよね、
だから社内用語は使えないとかね、そういうようなことで他の人やったら外の人が読んだ時に分かるかなっていうふうに思うのと、あとそこに流れがあるのかどうかっていうようなことを意識的に考えるのと、それからもう一つね、これはあの彼の意図とはちょっとちゃうのか分からへんねんけども、あの同じ言葉を何度も使うっていうのは読んでる人にとってみたらものすごくうるさいんですよ。だからその時同じ意味を持ってるけれども違う表現法を使うとかね、はい、いうようなこととか、それからあと僕もよくやるのは、流れが重要であるんやけれどもコンマで続けるなみたいなのがあるのね。つまりピリオドで割と文章を細かく切ってあげた方が分かりやすいっていうのもこう基本的なところにあって、あんまり僕はダラダラダラダラ文章を書くっていうようなことをしないように自分にこう意識づけてるところがあるのね。それでもちろん当たり前やねんけれども、これは問題解決学んでる人って分かるけど、細かいことをあんまり書くとこれもやっぱりうるさいんですよ。だから最初にその細かいことをいくつか重ね合わせた時に、あここからこういうことを言えるんやっていうみたいに、あの大きく捉えるというようなことがされているとね、読んでる人にとってみたらすごく分かりやすくなる。ただその中ですごく大事な細かいことがあったらそいつを入れてもかめへんねんけど、あまり細かいことばっかりぶわーって並んでたらもうそれだけでね読みたくなくなっちゃうみたい
な。
だそういうね、いくつか僕自身が自分の文章について気にしていることっていうのは、今思いつくやつで5つぐらいこう言うてみたいんだけど、そういうことを意識するだけでね随分変わると思うわな。だからまあ自分であの読み返すときに大事なポイントというものをいくつか自分に意識して、それで読んでみるっていうことをやるとね、それだけで随分あのいい文章に変わると思いますよ、
はい、
まあ、あとはあるとするとね、あんまり余計な修飾語を使わないみたいな。日本語はいろんなね、なんかこう飾る言葉を使ったりするんだけど、それはねビジネスにおいてはいらないと思うね。だからいつもこう自分が言いたいことこういうことやねんけどみたいなことをね、はい、意識してると、その無駄な言葉っていうものをこう削ることができるようになるので、それもすごくいいやり方かもしれないね、
はい、なるほどですね、うん、はい、背景が長い人とかいますもんね。
そうやねん、はい、そんな感じかな。
はい、真夜中ラジオさんいかがでしたで
しょうか。そう、真夜中ラジオさんどう、
ね、これもきっと真夜中に聞いてる
んで、僕もそのやもんねや。あ、わかった、真夜中に文章を読み返してあかんねんやもん
かな。
半分寝てんねんな、
もしくはそうかなっていう、真夜中に、
うん、だから最初に真夜中さん言うたもんな、いや翌朝起きた時にとか、なんか時間軸を変えてっていうのはね、それはいいねんけど、でも同じ人間やからさ、だからちょっとね視点っていうのかな、変えるっていうことが大事ってことやね。
はい、真夜中ラジオさんではいい資料ができるといいですね。
うん、
はい、ありがとうございました。
ぜひ作ってくださいね。
はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。道頓堀川
ありがとうございました。
いいですね、質問ね。
はい、ペンネームゆでがえるさんからです。
はい、ゆでがえるね、
はい、はい、頭がいっぱいなのかもしれないですね。
ああ、なるほど
と言ってみました、うん、はい、最近ビジネスモデルという言葉をよく聞くようになり、社内でもビジネスモデルはどう考えているんだと聞かれることが増えてきました。アマゾンは余剰リソースをクラウドとして提供、アップルは音楽流通市場を取り込むなど、立ち上がった後のビジネスモデルはなるほどと思うのですが、自分の現在の事業に当てはめるとなかなか思い浮かびません。コンサルティングをされていて、そのようなビジネスモデルを考えるときに意識されていることなどがありましたら、ぜひお聞かせいただけますでしょうか、ということです。
あんりゃまあ、こいつはね、はい、難しい質問やで、まあ、なんでかっちゅうとな、ビジネスモデルという言葉が一人歩きしてるからよ。
そうですね、
うん、はい、あのな、僕は僕もよく聞くねそういうの、はい、クライアントで、ね、あのビジネスモデルかとか言うてんねんけどね、はい、僕その時ね、すんませんって、それどういう意味みたいな。
あ、なるほど。
要するにね、意味を分からず使っちゃうからですよ、はい。だからね、僕はむしろね、はい、まあ、さっきどこの会社の例出てたやつ、楽天とかなんか言うたっけ、楽チンやったっけ、あ、楽チンはちゃうな、はい、ごめんごめん、なんかアマゾンとかなんかいろいろ出てたじゃん、はい、な、でそれはまあ結果的にそれをビジネスモデルって呼ぼうが何しようがかめへんねんけど、はい、僕は普通あのコンサルティングやるときに新しいビジネスモデル考えましょうなんていうようなことをテーマにしたことは一度もないんですよ。つまり大事なことっていうのは、その企業、まあクライアントなクライアントっていうのが継続的に売り上げを上げ続けることができる、つまり業績を上げることができるということをこうやっぱりテーマにするわけじゃないですか、はい、とすると当たり前やけど、問題解決学んでる人から言うと、そもそも業績上げれない根本的な問題は何やねんみたいなところからこういくでしょ。でそれでいろいろ問題点がこう出てきたときに、今までのまあ、売り上げを上げるっていうのはバリューチェーンを触るっていうね、競争力を強化するってこういうことなんだけど、今までのバリューチェーンではちょっと違うぞっていうようなことになってきた時に、今までとやっぱり違う取り組みをしない限りね、継続的に発展することが非常に難しいっていうようなことが出てきた時に、今までと違うビジネス、あるいはそれはひょっとすると事業領域かもしれないし、あるいは事業のやり方かもしれへんわけ、はい、だから僕はあの今のゆでがえるさんが、はい、あまりにもそのビジネスモデルっていうようなことだけに意識しすぎちゃってるんやけども、はい、大事なことは会社がやっぱり発展していく上でね、はい、今までと同じやり方でできるんやったら、つまりバリューチェーン自体を強化することによって業績上げれるんやったら、それはそういう言葉になっちゃうわけな。でもひょっとすると今のバリューチェーンでは無理やという、その ひょっとしたら大きな流れはね一緒でやっても中身が大きく変わっちゃうっていう場合は、これはまさに中身を変えろと、
はい
ね、バリューチェーン自体の中身を変える必要があるっていう表現になると思うね。ところがバリューチェーンということと全く違うこの大きなあのバリューチェーンの流れ自体が変える必要があるんやっていうようなことが出てくるとね、これはひょっとすると全く新しい事業の領域っていうところにね入っていく、それで新しいその戦い方をしなきゃならないんやって言った時に、ひょっとしたらある人はそのビジネスモデルが違うっていうのかもしれない。でも僕はあの言葉上その曖昧なものを言葉を使うとなんかそれだけが先行してて
ね
間違ったことになるから、だからやっぱり自分自身の事業というものがなぜその継続的に売り上げを上げ続けることはできないのかというところをやっぱり探ることによってね、でその問題点から考えた内容がバリューチェーン自体の中身の話であるのか、そのバリューチェーンのそもそもの流れに問題があるのか、あるいはもうそういう話じゃなくてね、今までのやってた事業領域とか事業のやり方と根本的に違うことを含めて考えないとやれないのかっていうことによってね、あの言葉の使い方が変わるだけの話であって、あまりそのビジネスモデル云々というようなことは気にせんでもええんちゃうのかなと思うわな。ほいでただそれをそういう言葉を使った方が分かりやすい時はね、特に今までと全く違うようなことを加味していかなあかん時にはそういう言葉は使えるのか分からへんけど、僕は概念的にはかなり大きな話だろうと思ってるのね。だからあの最初からそんなねすごく大きな取り組みっていうのを普通の企業はね考えてもやりきれないもん。だからあんまりそのことは意識せんでもええんちゃうのかなと思うけどね、やっぱり原則に忠実であることが大事だと思うわな。
原則の問題解決を、
そうだからあんまり事業モデルビジネスモデルとかいうようなことに振り回されない方がええんちゃうのかなと思うけどね。
ゆでガエルさんには学んでいただいた問題解決の力で、
そうだよ、はい、そしたらある時にね、はい、その新しい取り組みやったら、いや君は新しい事業モデル考えたんだねって言われるかもしれない、ね、それだけの話じゃ
ない。なるほど、はい、納得していただけましたでしょうか。
納得かな、は
い、納得というか、あ、なるほどって多分思ってると思うんですよね。
そうやな、はい、うん、いや、ええねんで、
はい、
うん、
はい、問題解決力をさらにブラッシュアップしていただければと思います。
だね、
はい、今日もありがとうございました。
どういたしまして。
妖魔界ラジオ、それでは皆さんまた次回お耳にかかりましょう。お相手は斉藤圭一先生と私ユッキーでした。